ティモシー、ワントステップ。
頑張れボルターズ。
ボルターズ大好き。
B1 昇格
頑張れ。
週刊ボルターズ。この番組は大熊本証券、藤井の唐揚げ、菊陽町吉本小児科の提供でお送りします。毎週金曜日のこの時間は熊本ボルターズを応援しようという週刊ボルターズの時間です。ボルターズいい調子で勝っているんですよ ね、 ね、先週までは10勝2敗7連勝で西地区2位に位置していたんですが、先週末はホーム菊池市総合体育館で鹿児島レブナイズと対戦しました、はい、この試合初めて菊池市で公式戦が行われたんですね。で試合は、相手の対戦チーム鹿児島は1勝11敗で西地区最下位の6位というチームでしたので、首位浮上を狙うにはボルターズとしては落とせないという2試合でした、ではその2試合を振り返っていきましょう。まずは4日金曜日です。この試合はですね、もう出だしから好調だったんです、はい、積極的に打っていったシュートが入りまして、身長でも平均4センチ上回るボルターズがリバウンドでも圧倒し、第1クォーターで28対8と大きくリードしてスタートするんですね。で、あのバスケットボールというのは20点空くとセーフティーリードの一つと、目安の一つとされるんですが、その20点を第1クォーターでもすでにつけたといういい出だしとなりました。で、まあ、後半はじりじりと追い上げられ、8点差というところまでも詰め寄られるシーンもあったんですが、そこは高さとシュート精度でまたボルターズが上回りまして、そのまま逃げ切って86対75、11点差での勝利ということになりました。そして2日目です。5日土曜日の試合、この試合も盛り上がりました。5日土曜日の試合のハイライトです。熊本ボルターズ対鹿児島レブナイズ第2戦。初めての菊池市での公式戦ということもあり、注目度も高く立ち見が出るほどの観客の中行われたこの試合。この日も高さを生かした攻撃でジョエル・ジェームス選手、そして中西亮太選手がゴール下で得点を重ねていきます。第1クォーターは22対16とリードをして始まります。続く第2クォーター、ディフェンスでも相手からボールを奪い得点につなげていきます。また外からのスリーポイントシュートも好調で、次々にシュートが決まって点差を離していきます。第2クォーター、前半が終わって49対26とそのリードを広げていきます。後半に入るとベンチから出場した選手たちが躍動します。まずは熊本出身の期待のシューター、高濱拓也選手のスリーポイントシュート。続いて鋭いドライブで相手を切り裂き、ゴールにアタックしたポイントガードの松永健作選手。さらにアキレス腱の大怪我から復帰した高村成久選手。控えの選手たちの活躍で点差をさらに広げていきます。そしてこの日一番の盛り上がりを見せたのは、試合時間残りわずかになってきたところでした。今シーズントライアウトを受けて練習生からボルターズに加入し契約を獲得していた背番号14、奈良篤人選手24歳が登場します。前日の試合では出場機会を与えられたものの、シュートを決めることができなかった奈良選手に、会場からはボルターズでの初得点の期待が寄せられ、大きな声援が送られます。試合残り時間34秒、一度レイアップシュートを外してしまうものの、仲間がリバウンドを取ってすぐに奈良選手にパスを出します。ボールを受け取った奈良選手は今度は落ち着いてミドルシュートを放ちます。 コートやベンチにいる選手、そして会場全体が奈良選手の得点を祝いました。このシュートが決まり、ボルターズは全12選手が出場し、チーム史上初めて全選手が得点して94-69での勝利となりました。初得点を決めた奈良選手のコメントです。
そうですね、チームメイトとヘッドコーチがあえてチャンスをくれて、しっかりそこは決めないとっていう気持ちで入った時はすごく嬉しかったですし、すごく感謝したいですね。はい、嬉しかったです。
そして安田隆之ヘッドコーチは今のチームの状態をこのように語ります。
うちのチームのいいところだと思うんですよね。やっぱり個人のスタッツにこだわるんじゃなくて、もう2分切ったぐらいから奈良奈良っていう声が僕の後ろで聞こえてたんで、それはね、チームとしてやっぱりコンディションのいい状態だと思います。やっぱベンチとか見ててもね、うちのベンチはやっぱ活気があるんで、コート上が元気なくてもやっぱ外からね声出していけるような選手たちが多いですし、そういうところではチームの強みではあるなと思って、もう乗ったらもうどこも止められないと思います。
これでボルターズは連勝記録を9に伸ばしました。勝ってるんですよね。連勝9、ということになっています。
9連勝ってなかなか、
はい、ずっとその連勝記録を現在更新中ということになっているんですが、本当にヘッドコーチの話にもあったように、チームの雰囲気が現在とってもいいんですね。勝っているのはもちろんなんですが、仲間のためにこうプレーしようという意識が全員にあって、
ベンチからの声もね、
そうなんです、ベンチも盛り上がっているというところがまたいい雰囲気にもつながっているようです。これで通算成績は12勝2敗で、西地区2位を維持しております、で勝率では首位広島と熊本が現在12勝2敗で並んでいると。
全くの同率なんだね。
どっちも負けないんですよね、で次のボルターズの試合なんですが、今週末は試合がありませんで、その後アウェー戦が続きます。来週末香川ファイブアローズと、そしてその翌週は愛媛オレンジバイキングスと対戦します。まあ、両方とも西地区の下位チームとの対戦ということで、ここはしっかりと勝って帰ってきてほしいところなんですが、その後が大事です。次のホーム戦なんですが、12月3日土曜日午後5時からと4日日曜日午後2時から熊本県立総合体育館で試合があるんですが、対戦相手がその勝率で並んでいる広島ドラゴンフライズと対戦するという直接対決なんですね。
これがどっちが首位かっていうのは完全に決まっていくかもしれない。
そうです、前回アウェーで広島と戦った時は1勝1敗だったんですね。互角、お互い譲らない戦いでした。今度は熊本に広島を迎えての試合ということで、ホームの力をぜひ見せたいなという試合になります。
バスケットの場合は得失点差というのはないの？
得失点差があって、今勝率並んでいるけれども、広島が順位としては1位、熊本が2位というところになっているんですね。ですので、得点もたくさん取って広島を、に勝ちたいという試合が12月に行われます、ぜひたくさんの応援お越しください、以上今週の週刊ボルターズでした。週刊ボルターズ、この番組は大熊本証券、藤井の唐揚げ、菊陽町吉本小児科の提供でお送りしました。
時刻は午後5時27分を過ぎました。さて、もう